次、6番石井俊博議員ご登壇願います。
では、では早速、質問に入ります。大きな一番、台風に対する防災について。一番、昨年の台風15号クラスの被害があった場合、市民の安否確認は、町内会による回覧などの方法もありますが、どのように行うのでしょうか。二番、復旧において、大人数のボランティアが必要となった場合は、新型コロナウイルスの感染状況によって、どの範囲で募集をかけるかが難しいところです。高所作業の経験があるもの、チェーンソーを扱えるもの、トラック等の車両を所有するものなどの限定をつけて、県外などの遠隔地からも募集を行い、作業は原則として屋外に限るなどの基準を協議しておいた方がいいのではないでしょうか。3番、ボランティアへのニーズは回覧にて文書に記載してもらうこともした方がいいのではないでしょうか。2番、避難所について、1番、要介護者など福祉避難所を必要としている人の周知はどのように行うのでしょうか。2番、大きなペットを飼っている場合など、避難所には連れて行きづらい人もいて、車中避難なども考えられると思いますが、こうしたペット同行の避難者には、どのように対応するのでしょうか。3番、新型コロナウイルス感染症の対策について、1番、インフルエンザが流行すると、初期症状は新型コロナウイルス感染症との区別が困難なことから医療機関が混乱する恐れがあります。千葉市のように全世代へのインフルエンザワクチンの予防接種に補助を行うべきではないでしょうか。2番、商店に入るときマスクをしない人がいても、店員はなかなか、注意しづらい現状があります。神奈川県大和市ではマスク着用を促す次年条例を作っていますが、立山市でも条例を作ったらどうでしょうか。3番、東京都では換気設備などの感染対策を行う場合に補助金を出していますが、飲食店等で感染対策のための設備投資を行う場合には、補助を出してはいかがでしょうか。以上になります。
金丸市長。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。大きな第一、台風に対する防災についての第一点目、市民の安否確認の方法についてですが、立山市職員による巡回、消防、警察、郵便局からの情報収集、また自主防災会や地域住民の皆様からの連絡などにより行っています。なお、高齢者などの要支援者の安否確認については、各担当課において所有している情報と災害時要支援者名簿をもとに、福祉団体等の協力を得ながら、電話連絡と個別訪問により安否確認を行っています。次に第2点目、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた災害ボランティアの募集基準についてですが、立山市と災害ボランティアセンターの運営を行う立山市社会福祉協議会において、募集基準について協議しています。現在、感染症拡大防止の対応から災害ボランティア活動の募集については、 ボランティアに従事される方々の感染症対策を考慮させていただくとともに、館山市で活動されているボランティアの方々を中心にお願いしており、このことに関しては、館山市及び社会福祉協議会の双方のホームページでお知らせしているところです。次に第3点目、ボランティアへのニーズの把握についてですが、ご提案いただいた回覧の活用を含め、館山市社会福祉協議会と検討していきます。次に大きな第2、避難所についての第1点目、福祉避難所の周知の方法についてですが、現在、災害時における福祉避難所として協定を締結している施設は1か所ですが、福祉避難所については避難者の状態に応じて対応できる設備や人材を用意した施設を個々に提供していく必要があることから、今後増設していく予定です。また福祉避難所への避難の方法は大きく2通りを想定しており、1つは一般の避難所に一度避難した後、その環境に対応するのが困難となった場合に移動していただく場合、もう1つは当初から一般の避難所では対応が困難な方のご家族や関係する専門職から相談を受けて福祉避難所を案内する場合です。なお、福祉避難所への避難に際しては、ご家族や関係する専門職等の付き添いを求めているところです。したがって、現時点においては、個々の状況に応じた対応や運営を行うことになるため、広く市民の方への周知は行っていませんが、福祉避難所の受け入れ条件を整備した上で、周知について検討していきます。次に第2点目、ペットを同行する避難者への対応についてですが、館山市ではペットの同行を可能としていますが、他の避難者の方に配慮する必要がありますので、ペットの受け入れ場所は避難者の移住スペースとは別の場所とさせていただいており、そこではペットをゲージに入れて飼い主が責任を持って管理していただくようお願いしています。次に大きな第3、新型コロナウイルス感染症の対策についての第1点目、季節性インフルエンザワクチンの予防接種費用の助成についてですが、国がインフルエンザワクチンの供給不足を懸念し、高齢者など重症化の恐れがある方を優先的に接種するよう呼びかける方針を決定したところであり、館山市としても補助について検討しているところです。次に第2点目、マスク着用を促す理念条例についてですが、マスクの着用については、これまでもさまざまな媒体により繰り返し周知を図っており、館山市民の皆様の間にもかなり浸透していると考えます。全国的に感染拡大への対策、感染予防への取り組みの重要性が周知徹底されており、店先など人の出入りのある場所の多くに消毒液が設置されている現状では、マスクの着用を求めることも特別なことではありません。したがって条例制定までは考えていません。次に第3点目、飲食店等が感染対策のための設備投資を行う場合の支援についてですが、館山市では新型コロナウイルス感染症により影響を受けている飲食店等を支援するため、利子及び保証料の3年間全額補給に加え、返済元金の 10% を助成する 新型コロナウイルス感染症対策資金を新設し、4月の市議会臨時会において可決をいただいたところです。この資金は上限500万円の運転資金と上限2000万円の設備資金の融資が受けられるため、飲食店の皆様におかれましては国の持続化給付金や千葉県の中小企業再建支援金等と合わせて、まずはこの資金のご活用をご検討いただければと考えています。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
はい、では、大きな1番の、まあ、1ですね。まあ、一応前回ですね、まあ台風15号の時なんですけど、まあ、もっと回覧使った方がいいんじゃないかと思いました。まあ、確かに回覧するっていうと、まあ、自治会が多分嫌がると思うんですね。まあ、回す人たちもこの忙しい時に回覧なんて回してられるかっていう気持ちになるんじゃないかと思うんですけど、ただですね、これ回覧っていうのはこれ1回行って戻ってきたってことは、まあ、無事だったっていうことが確認できると思うんで、あとですね、防災無線って言っても結局聞こえないだとか、あとラジオもそれ通らないと電波が、無理だとか電波が十分じゃないとか言って、まあ、メールやってる人だとまあ大体情報が行くんですけど、そうじゃない人ってやっぱり紙じゃないと、まあ、難しい方が多いということなんで、まあ、今回ですね、もし台風15号後のようなことがあったらですね、前回よりはもっと回覧を積極的に活用されたらいかがかと思うんですが、どうでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、ご提案いただいたことにつきましては、またちょっと検討の参考にさせていただきたいと思っております。まあ、例えば被害状況の把握、これなんかについては非常に有効だろうと思っておりますし、まあ、安否確認について比較的、まあ、例えば人の生死に関わるケースだとか結構緊急性を求められる場合もこうあろうかと思いますので、併用するなど、まあ、ちょっと工夫が必要なのかな、あるいは個人情報の関係も少しあるのかなというふうに思ってますので、またちょっと検討させていただければと思ってます。
はい、議長。
石井俊博議員。
そうですね、まあ、回覧やると、まあ、回すときって面倒くさいんですけど、特に仕分けする人がですね、ただその回すにあたって、まあ、ここで人と人との接触が、まあ、接触があるっていうか、まあ、渡すときに、まあ、いるのかいないのかとか、あと、まあ、その回覧のときにちょっとお宅大丈夫みたいな、なかなか人間って用がないと、普段仲良くしてる以外の人だと、まあ、声かけづらいところがあるんで、そういった面でも、まあ、回覧というのは一つの、この、まあ、隣近所とのつながりを強める効果が、有事の回覧というのは、まあ、普段の回覧ってただパサッと入れて終わっちゃうんですけど、有事の回覧というのはそういう意味も持つんじゃないかなと思いました。じゃあですね、2番ですね、多分ね、このボランティアなんですけど、いざじゃあ有事になったかっていうと、やっぱりコロナを恐れる方って結構いらっしゃると思って、多分そういう方々ってやっぱりボランティアなんか入れないでほしいと、どっちかってそういう世論が強くなるんじゃないかなって予想するんですね。じゃあその結果どうなるかっていうと、実際はもう人も足りない、資材も足りない、だけど怖いから、でも実際屋外で、まあ、確かに確率はまあないとは言えないけど、じゃあボランティアクラスターっていうのがあったかっていうと、一応まあ今のところは聞いたことがないっていうことなんで、おそらく恐れすぎちゃって、どっちかっていうとね、この復旧作業が停滞することは私、懸念してるんですけど、そのですね、まあ、あんまり過剰に恐れすぎて、多分ね、普通にやると、もう県外から一切呼びませんとか、そういう硬直したやり方になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、そこはちょっと感染状況を見て、まあ、柔軟に対応した方がいいと思う、まあ、それは社協さんの考えもあると思うんですけど、その点については、まあ、柔軟な対応ということでいいんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、そうですね、ご指摘のようにそのコロナ感染の関係から、ボランティアの受け入れをなかなか是とする方ばかりではないというふうには認識をしております。確かに、区域を限ったボランティアの募集の仕方をすると、そのようなあまり集まらないというようなこともあろうかと思いますけれども、ちょっとこの辺につきましては、どこまでできるのか、ボランティアセンターの方の災害ボランティアセンターの方の運営を行う、社会福祉協議会の方とも少しちょっと検討させていただければと思います。
はい、議長。
石井俊弘議員。
じゃあ、ありがとうございます。じゃあ大きな2番の、避難所についてに移りますね。それで福祉避難所ですね、現時点で協定が1箇所と、これから増やしていくんだって、それはいいんですけど、なんか現時点で協定1箇所っていうのは、非常に不安なんですけど、なんかゆっくりやってるうちに、去年はある意味、でもよく、去年はそれでも一応少ないにしろ儲けたなって、ある意味大したものかなとも思うんですけど、もうちょっと速やかに増やしていただけないんでしょうか。なんかもう来ちゃい、場合によってはなんか来ますよね。なんかあと10月ぐらい末までぐらいはここ数年の傾向を見ると危ないんで、ちょっとここは増設、協定の増設早く急いでほしいと思うんですけど、いかがでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、議員おっしゃる通り、今のところ特別養護老人ホーム1箇所にとどまってはおりますが、今年度ですね、なかなかその指定避難所では対応できない方、そういった専門的なサービスを必要とする要配慮者の受け入れについて、介護事業所等に意向を確認をしました。いくつかもうそれで当たっておりまして、その実際に職員がその事業所に赴いて、要配慮者の受け入れ、それからその状況に応じて他事業所からのスタッフの派遣等の可否の確認を実際に行いまして、協力体制の構築を進めています。で、参考にですね、現在、そういった場所の提供が可能であるという意思を表示していただいた事業所が11事業所で、それからスタッフの派遣が可能である、そういうふうに、答えをいただいたのが14事業所ということになっておりますので、今後、順次、条件が整い次第、協定を結んでいく、そういった方向性になろうかと思われます。以上です。
はい、
石井俊弘議員。
はい、ですね、じゃあ市民がですね、じゃあどこに問い合わせすればいいのかと思うんですけど、中にはその自分 の, あ の, かあの、関わってる、事業所だとか、ケアマネージャーさんに相談する方もいれば、いろいろ市だと高齢者福祉課に電話してくる方、社会福祉課、あるいは地域包括支援センター、社会福祉協議会、あるいはその防災部署の社会安全課とか危機管理室って思う、いろいろ思いつくんですけど、これですね、どこが中心になるんですかね。この福祉避難所に関してなんですけど、ここはどこが主体になってるんでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、この福祉避難所に避難される方につきましては、想定をされるのがまず、65歳以上で、例えば独居の高齢者の方、それとか65歳以上のみの世帯の方、あとは、介護保険の介護度が、高い方、それとですね、障害をお持ちの方、療養手帳をお持ちの方、それから精神、それから難病、そういった方々が対象になると思われます。で、そういった方々については基本的には通常一人でその避難所に避難することがほぼほぼ困難な方が多いということの中で、必ずその家族なり専門職なりが 分野ごとに、例えば高齢者であれば高齢者福祉課で、障害等をお持ちの方であれば社会福祉課、そういうふうなそれぞれの分担の主管化が決まっておりますので、そちらの方に、昨年の19号の時にも、そういう相談をされまして、それで、福祉避難所を案内をした、そういった実績がございますので、今後もそういった形で対応していきたい、そういうふうに考えております。以上です。
石井俊郎議員。
じゃあ、今名前出たのは市だと高齢者福祉課と社会福祉課、ここが、福祉避難所の責任というか窓口と、ここが中心になっていく、そういうことでいいんですかね。
健康福祉部長、
小沢健康福祉部長。
はい、基本的にはそういった細かいことはそれぞれの担当課で、担当いたします。ただし避難所という大きな括りであれば、危機管理室等がそこら辺の協定なりを結んでいきますので、そこら辺の担当する部署が連携をしながら進めていく、そういう形になろうかと思われます。以上です。
川上総合政策部長。
最初の問い合わせにつきましては、今話ございましたけれども、危機管理室、社会安全課でも、結構でございます。で、その中で、中身をいろいろ伺って、横の連携を取るようにしてまいりますので、ご対応いただければというふうに思っております。
はい、議長。
石井俊博議員。
一応ですね、去年の台風19号前のこれ、想定で話してるんですけど、去年だとちょっとね、これたまたまかもしれないんですけど、ある避難所行ったら満員で、じゃあ次どこ行けばいいんですかって言ったら分かりませんっていうことがあって、それだとね、ちょっとね、だからここがもう満員で入れないっていうのはしょうがないんですけど、次どこ行けばいいのかっていうのは分かりませんと。それで私なんかだとなんかたまに危機管理室とかに電話し、あんましない方がいいんですけど、したら結構ここが今どれくらいの状況ってバチッと把握されているんだけど、だけど現場ではそういった把握されてない方がいるっていうと、なんかね、このいざという時にこう連絡したら、いや、うちは分かりません、どこにじゃ連絡すればいいんですか、分かりませんっていうことがなんかいかにもありそうなんで、ぜひこれはないようにちゃんと情報共有ですね。福祉避難所だったら、ちょっと自分たちだと細かいことは分からないから、高齢者福祉課あるいは社会福祉課に連絡してくださいとか、なんかそういった、的確な、案内をしていただければと思います。あとそういった、事業所の、そういった介護事業所とかそういった関連しているところにも、そういったですね、情報共有、どこが主体このことについては、やればいいのかと、そういったある意味ちょっと交通整理というか、ちょっと体制を今の状況だと一体じゃあ自分は高齢者だと、体がちょっと弱くてちょっととても自分は 体育館無理だと、もう家でこう運を天に任せるしかないみたいな、そういった方が残念ながら台風19号の時は、そうなっちゃった方も結構いらっしゃったわけなんですけど、あの時は15号後の混乱があったり、なかなか難しかったんですけど、なるべくですね、やれる限りはやってほしいんですね。そうすると、そういった困った方が、必ずですね、ちゃんとその案内を受け入れるように、横の連携とか、そういったあるいはそういった協力している介護事業所とか福祉、施設とか、そういった連携、情報共有しっかりやっていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。
福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、すでにですね、担当課、それから社会福祉協議会、あと介護事業所、あと包括支援センター、そういった方と連携をしながら、都度打ち合わせをしてそういった対応をしておりますので、基本的にはそういう情報の横の連携はすでに体系としては出来上がっております。以上です。
川上総合政策部長。
はい、 先ほどご指摘のありましたその地区本部員だと思うんですけれども、その情報がちゃんとしっかり伝わってなくて、まあ案内ができなかったっていうところがあったのかなと思っております。申し訳なかったなというふうに反省をしております。まあ市の方はまあ地区本部員にすぐ連絡ができる手段を持っておりますので、今後まあそのようなことがないように本部のまあ情報がすぐに地区本部員に伝わり、そして避難者の方に伝えられるように体制づくりはしっかりやっていくようにしていきたいと思います。
はい、議長。
石井俊博議員。
あとですね、じゃあ、コロナウイルス3番、大きな3番の新型コロナウイルス感染症に、まあ、関してにいきます。それですね、私ね、非常に冬、多分秋は、まあまあ、今まで通りやってれば大丈夫かなって思うんですね、まあ、11月くらいまでは大丈夫かなと思うんですけど、冬になると、やっぱりね、12月から3月っていうのは、このインフルエンザの患者と死者が非常に増えまして、まあ、例年だと、まあ年間3000人くらい亡くなるのに、まあ、2000人くらいが、まあ、1月と2月に集中しているということなんで、それでですね、まあ、普通のインフルエンザ、まあ、冬のリスクっていうのは、まあ、諸説あるんですけど、インフルエンザだと、まあ、例年の8月の死者って、まあ、全国で、10名以下なんですね。まあ、今年はこれだけ気をつけてるんで、まあ、人数は分かんないんですけど、まあ、ゼロに近い、まあ、少ない人数じゃないかと思うんですけど、まあ、新型コロナの場合、死者がですね、8月だけでも、まあ、300人近くお亡くなりになっていると。そうすると、もしかしたらこれ、桁違いの、非常に脅威かなっていう、まあまあ、逆にまあこの新型コロナっていうのは、季節、まんべんなくまあ、リスクがあるんだって方もいらっしゃるし、まあ、冬はさらに危ないって、いろいろあるんですけど、まあ、冬が危ないと考えておいた方がいいんですけど、市としてはどうですかね、冬が危ないとい こう認識は持たれているんでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、議員おっしゃるとおり、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザにつきましては、飛沫だとか接触など、感染経路が同じになっています。で、今まではその季節性インフルエンザの心配はなかったんですが、これから冬になるにしたがって、そういった心配も出てくる、そういうふうに、想定は、国の方でも想定をしております。したがってですね、現在、これからすべきことについては、新型コロナウイルスの感染防止対策の、まめな手洗い、それから手指消毒、あとマスクの着用、あと人と人との距離を保つ、そういったことを日常生活の中で、同じように、気をつけていく、そういったことがまず必要である、そういうふうに考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
はい。で、結構ね、私ね、まあ、冬がね、どうなるかっていうとね、病院で受けてもらえないとかね、保健所に電話してもつながらないとかね、じゃあ病院にじゃあ再び電話かけると、まあ、他の患者もたくさんいて受け入れ困難だとか、なんか冬の医療体制ってただでさえ逼迫しているのに、このままだと大丈夫かなと、まあ、その懸念するところですね。そこへですね、ちょっとマスクの話なんですけど、まあ、地元の人間はまあ大体大丈夫かな、まあ、ちゃんとやっていただいているかなって、まあ、全体的にですね、感じるんですけど、まあ、8月見てるとね、観光客の若い方がね、店先にちゃんとマスク着用お願いしますって書いていても、なんかマスクしないで、なんか楽しそうにこう中が入ってきて、確かに若い人のリスク低いから、まあ、したくないのは分かるんですけど、やっぱりね、まあ、外も別に、まあまあ、外暑いから、別に風通しよけや別にしなくてもいいんじゃないかと言うんですけど、ただですね、店内に入る方はですね、ちゃんとやってほしいなと。 まあ、まあ条例っていうのはまあ一つのこれ一応手段を示したに過ぎないんですけど、あの若い観光客がこうマスクをね、しないで入ってくると、これは なんかね、あの、まあ、例えばあの、まあ海岸のある店なんかだと、まあ、店の入り口にデカデカとマスク着用ってね、あのすごいでかいポスターがいっぱい貼ってあるところもありますんで、そういったですね、あの、まあ、観光客の方に促す、そういった、取り組みが必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょう
か。小沢健康副州長。
はい、おっしゃる通りです。したがってですね、都度機会を捉えて、例えば安心安全メール、それから防災行政無線、そういったもの、それからホームページ、プレリリースと、今までも周知をしてきております。で、現段階で使えるそういったツールを使って、そういった外から来る方についても、なんとかそういう周知を図っていく、今のところそういったことで、対応していく、そういうふうに考えております。以上です。
石井経済観光部長。
はい、合わせてですね、実は、コロナが、まあ、始まり始めた3月ぐらいにですね、市の方で感染対策チラシというのを1万枚、吸ってですね、まあ、観光協会や、商工会所を通じて、まあ、事業者さんに配布しているんですが、まあ、これはあの事業者さん向けにこういうことを気をつけてくださいねというのはもちろんなんですが、まあ、来ていただいた方にも配ってですね、お店をしてこういうことに気をつけてくださいというような啓発もしていますので、まあ、必要に応じてまたこういったチラシの増刷とかもですね、考えていきたいというふうに思っています。以上です。
はい、議長。
石井敏弘議員。
まあ、今ですね、まあ、大体まあマスクについても、まあ、若い観光客とかなかなか着用率が低いところが大体絞れてきたんで、そこをなんとかしていただきたいなと思います。あと、まあ、3番の、まあ、飲食店の、まあ、換気設備なんですけど、やっぱりこれ、全国的に見ても、やっぱり酒を出す店、それでの、まあ、感染がやっぱり、一番多いということなんで、まあ、そこがポイントかなと、まあ、まんべんなくこう外出自粛を求めていくというよりも、もうまあ、今、どこの知事さんもピンポイントの対策が重要だと、まあ、口を揃えていらっしゃるわけで、そうすると、私なんかだと、なかなか飲み会っていうと、なかなか感染対策難しいなというのが、率直なところです。ただ、じゃあ、それ、そういう社会活動をずっと自粛してりゃいいのかっていうと、まあ、いつまで自粛してりゃいいんだよっていう話になるわけで、そうするとやっぱり、やっぱポイントを抑えた感染対策が重要になると考えてます。よくまあ、こう、まあ、執行部の皆さんも、まあ、仕切り番、仕切りの、やってるんですけど、まあ、飲食店でもこういった、まあ、対面にですね、対して、まあ、よく、まあまあ、対面 の方には、まあ、アクリル板とか置いた方がいいんじゃないかなとかって、なかなか店行っちゃうと言いづらいんですけど、まあ、そういうことがたまにあるんですね。なんか対面、特に対面の方にはアクリル板やった方がいいんじゃないかっていうね、専門家会議の分科会でも推奨されていたんで、あとやっぱり換気なんですけど、まあ、これ飲食店でもともとその換気がいい飲食店とそうでもなさそうな飲食店が両方あって、まあ一応まあそれなりにまあ館山市でのまあ、まあ補助もあるんですけど、まあ、融資もあるし、まあ、それなりにあるんですけど、まあ、私なんか見てて東京都のやつなんかこういったピンポイントのこの補助制度っていうのがあって、まあ、なかなか、いいなと思ったところ、それで千葉県が同じような制度がないのがまた残念なところだったんですけどね、まあどうなんですかね、まあ、ただ私これ飲食店で、特にお酒が出る飲食店でのこの感染対策、アクリル板を設置するとか、換気設備をこうやって新たにいいものに変えるとか、そういった取り組みって、まあ、ある意味コロナが去ってもインフルエンザとか風邪の感染が少なくとかなるとか、まあ、長い目で見てもいいと思うんで、こういった 感染対策の設備投資っていうのは、どういった形で応援していくかっていうのは、これからの検討の余地はあるにしても、こういった設備投資っていうのは重要だと思うんですが、いかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、おっしゃる通り、感染を予防するためのですね、設備投資は、こういうコロナを機にですね、特に今後必要になってくるんじゃないかなと思っております。つきましては商工会議所等ともですね、あるいは観光協会等ともですね、情報交換あるいは、協議等々を行いまして、さまざまな形から検討していきたいと思います。なお今年ですね、6月には実はうちの方で、感染防止対策実施中ポスターというのを、これも作成して配布させていただいております。これは青い、ポスターなんですけれども、ここにですね、うちの店では、手洗いをやってますよ、あるいはマスクを着用してますよとかですね、手指食堂してますよって、こういうところ、該当するところをチェックしてもらって、貼ってもらうポスターを配布しております。でこれが今時点で、だいたい500枚ぐらい、配布になっておりますので、こうしたことも使いながらですね、感染防止、あるいは感染防止に対する意識の方もですね、高めていきたいければなというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
石井敏弘議員。
はい、で今回は台風のことと、コロナのことですね、中心に質問したんですけど、台風についてはいつ来ちゃうかわからないんで、やれることは速やかにやってほしいのと、コロナについてはちょっとこれ冬多分ちょっと今落ち着いている状況かなっていうところなんですけど、かなり冬が、危ない危険が危ないかもしれないんで、ちょっとこっちはコロナの方はじっくりと対策をしていただきたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
以上で6番、石井敏弘議員の質問を終わります。